ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子お手紙のアドレスは、数字で786@lovet.co.jp までお願いいたします。それからラジオラビートのホームページのトップページのメッセージフォームからも送ることができますんでね、どちらもピンクカルカル宛てに、送っていただけたらと思います。下ネタからふつおたまで、そして、好きなアイドルとかね、何でもいいんでね、気軽に送っていただけると嬉しいです。まあアイドルといえばね、ちょっと暑いなこのスタジオ、ちょっとね、服を脱がさせていただきまして、よっこらしょよっこらしょよっこらしょ、というわけでね、僕は半袖でね、今日も半袖でお届けしておりますけどもね、今日もじゃないな、今日はだね、そう、アイドルといえばさ、まあ僕先週からね、加藤郁美さんをね、加藤郁美さんが気になるということでね、お話ししておりますけどもね、あと最近気になる人がね、もう一人、ここ数日でおりましてね、なんだっけな、名前、足立梨花さん、足立梨花さん、ちょっと、僕ね、あんまテレビとか見ないからさ、そこまで、詳しくないんだけどさ、足立梨花さん、ウィキペディア、スマホで検索しておりますけどもね、足立梨花さん、生年月日1992年10月16日、21歳、三重県出身、身長162センチ、血液型 A 型、職業女優タレント、事務所ホリプロで、2007年第32回ホリプロスカウトキャラバンに父の推薦で応募して5万1923人の中からグランプリに選ばれる。あ、グランプリに選ばれた人なんですね。最近たまに何度かこうね、テレビで見かける時があってね、この人なんていう名前だろうと思ってね、ちょっと調べたりしたんですけどもね、足立梨花さんっていう方ね、気になりますね。僕が今一番気になるのは、そのヒムコーズの後ろの黄色い方のね、メルンとマリンだっけの、マリン、二人とも可愛いんですけどもね、人のね、CD とか、CD 出てなさそうなんだよね。でも、またそのうちね、きっと曲をおかけしたいんでね、と、裏で一生懸命動いておりますんでね、なかなか手に入るのかどうかわかりませんけども、こうご期待ということでね、お待ちいただけたらと思います。さあ、アイドルトークをあんまりしすぎるとね、カルカヤサトシはオタクなのかってね、思われてしまいますんでね、この辺にしておきたいと思いますね。
頭の中が真っ白になって、体中がジンジンうずいちゃうんだよ。カルカヤサトシのラジオ番組なんてもうどうでもいいの。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、まあこの間に今何を喋ろうかって考えていたんですけども、わいせつニュースいきましょうかね。ポッドキャストでも流れるんで BGM は使えませんけども、 痴漢容疑の男が電車から飛び降りて骨折しました。電車内で痴漢をし逃げようと窓から飛び降りたとして神奈川県警多摩署は24日県迷惑防止条例違反と、鉄道営業法違反、列車運転中に降りたってことですねなどの疑いで愛知県常滑市に住む会社員の40歳の男を書類送検しました。調べによりますと男は1月23日午後9時ごろ時速およそ40キロで走行中の快速急行内で東京都渋谷区の女性の太ももを触り逃げようとして窓から線路に飛び降りました。男は出張で東京に来ていました。痴漢に気づいた女性とトラブルになりとにかく逃げたくて飛び降りたと容疑を認めているといいます。男は飛び降りた際胸骨などを折り入院したということです。まあねえ、すごいね。40キロ、ちょっとゆっくりめだから大丈夫かなって思ったのかな。怖っねえ、痴漢なんてしてもしょうがないのにね、うん、家で、一人でしてなさいということでね、続きまして、わいせつ行為をスマホで撮影した高校生5人が逮捕されました。神戸市内の私立高校で同級生の男子生徒に集団でわいせつ行為を強要したとして兵庫県警少年捜査課などは24日強要容疑で同校2年の少年ら16歳17歳の5人を逮捕送検したと発表しました。5人は男子生徒が抵抗せず言うことを聞く様子が楽しかったと容疑を認めているといいます。5人の逮捕送検容疑は去年9月から11月、2、3人ずつ2回にわたり休み時間の同校教室内で、当時1年生だった男子生徒にわいせつな行為を強要したとしています。警察によりますと5人は去年男子生徒と同じクラスに在籍、男子生徒に暴力を加えて怖がらせ、わいせつ行為を強要したとみられています。5人のうち1人が今年1月に窃盗容疑で逮捕され、所持品のスマートフォンから男子生徒にわいせつ行為を強要する様子を撮影した動画4点が見つかり県警が調べていたということです。いじめだね。もう今スマホとかあるしさ、動画とか撮れちゃうから、ダメだね。いじめられた子はね、いじめる人ってさ、暴力とかでさどうにか、しちゃおうとするからさ、この解決能力がこう暴力だけになっちゃうんだよね。だからいじめてた人っていうのは将来的にもうなんかどうしようもないやつだったりするんだよね。逆にいじめられてた人っていうのはいじめられてる時にすごく考えるから、すごく考える力があってさ、で将来いじめられてた人のが社会で活躍してたりするんだよね。これ僕すごく思うんだよね。だからさ、いじめられてる人もさ頑張ろうぜっていうことですね。続きまして、モデルの採用面接を装い、わいせつな行為をさせた男が逮捕されました。埼玉県警少年捜査課と東松山署は22日、児童福祉法違反の疑いで横浜市西区の23歳の男を逮捕しました。逮捕容疑は去年3月31日、横浜市内のホテルで埼玉県内在住で当時高校生の10代の女性に対し、18歳に満たないことを知りながらわいせつな行為をさせた疑い、警察によりますと男と女性は、おととしの12月頃インターネットの掲示板で知り合ったといいます。その後無料アプリでメールのやり取りを繰り返し、芸能界に興味ない、プロダクションの社長を紹介するなどと話を持ちかけ会うことを約束。男が自ら芸能プロダクションの社長を名乗り、モデルの採用面接などと称し女性をホテルに誘い込んだといいます。 2013年8月、女性の家族らが被害届を出しており、警察で捜査をしていました。男は高校生くらいだと分かっていたなどと話し、容疑を認めているということです。まあなんか本当ね、ろくでもない、事件が多いですけどもね。続きまして。消防士が女子中学生からわいせつな画像を送らせていたとして逮捕されました。山梨県甲州市の東山梨消防本部の消防士が、女子中学生にわいせつな画像を送らせたとして先月逮捕され、消防本部は職員を停職6ヶ月の懲戒処分としました。懲戒処分を受けたのは東山梨消防本部総務課の30歳の消防士で、先月13日宮城県に住む12歳の女子中学生に裸の画像など5枚を電子メールで送らせたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで宮城県警に逮捕され、罰金50万円の略式命令を受けました。事件を受けて東山梨消防本部はこの消防士を今月16日付で停職6ヶ月の懲戒処分としました。また当時の上司にあたる総務課長を訓告、課長補佐を厳重注意の処分としました。東山梨消防本部の消防長は、市民関係者の皆様に深くお詫び申し上げます、公務員倫理と再発防止の徹底に努めてまいりますとコメントしているということです。消防士がね、どういう職業だからどうのこうのっていうのはね、あれなんだけどさ、そのね、皆さんのね、もう皆様のこう税金からこう給料が出ているということをね、しっかりこう頭に入れてちゃんとね、してほしいもんですけどもね。そしてもう一本いきましょうかね。薬物を混ぜたジュースを飲ませて眠らせた上で客の女性に性的な暴行を加えようとしたとして51歳の整体師が、整体師の男が逮捕されました。準強姦未遂の疑いで逮捕されたのは、東京大田区でクリニックを経営する整体師の男です。警視庁によりますと、男は去年12月、客の20代の女性に眠気を催す薬物を混ぜたジュースを飲ませて眠らせた上、性的暴行を加えようとした疑いが持たれています。男は解毒効果があるなどと言ってジュースを勧めていたといいます。男は合意の上だった、薬物は使用していないなどと容疑を否認しているということです。どうなんでしょうかね。薬物は使用していないっていうこと、これ薬物を使用したっていうのはなんでわかったのかね。でもね、エロいことをしようとして合意の上だったって言ってますけども、この女性はね、こう自分がそういうことされてっていうのを訴えてるわけだから、合意の上だったっていうのはなかなか通用しないんじゃないかなと思いますけどもね。というわけで、今日はこんなところかな。わいせつニュースでもね、面白い珍事件もあれば、ほとんどがね、どうしようもない事件だったりしますけどもね、皆さん、そんなね、犯罪とか、どうしようもない、本当にダメなんでね、家でオナニーして寝ましょう。カルカエサトシでした。